2000曲に配ったら大体10年やってます。しか
も、ま、売るのリンテナル。さあ今回の B サイドですね、11月3日金曜日祝日ですね、文化の日ですか、3連休初日のですね夕方4時半過ぎにですね収録をしているということでございまして、
人多いですね、
そうなの、
有楽町はめちゃくちゃ、映画祭もやってるから、
ああなるほどなるほど、
そんな中俺はこけたんで
三浦がですね、有楽町でド派手に転んでこっちに来るというですねことでございまして、あれですね、まあ、よく言いますけども、よく台本とかにはね、今週末は3連休ですねとかいうのを書いたりするんですけども、実際問題知らないんですよね
我々は
なんつったんですかね、昨日三浦に明日 B 線何時にするみたいな感じの話をして、それで三浦にいや何時ですよ、明日祝日ですからみたいな感じで言われて、あそっか祝日なんだみたいな感じで、
多少自分はやっぱり100歩譲って会社員なんで、
はいはいはい、
無理してこなくていい日に変わるから、
ああなるほどなるほど、なんか実感は常にないんですけれどもまあ今年最後ですかね、3連休きっと多分
そうだと思います、
ね、
あそっか、
23は木曜日だから勤労感謝日はね、木曜日ですから、
で12月は祝日ないんですもんね、
祝日なくなったもんね、いうことで、まあそりゃ人でも出ますわねいうことでございまして、なんつったらいいんですかね、そこはかとなく嫌悪感を抱いてることってないですかっていう話ですけど、
あります、はい
これね、リスナーのみんないまいち分かってもらえないんじゃないかなと思うんだけど、まあニュースとかでさ、まあこのだから3連休、今年最後の3連休じゃない、でさ、なんか全国いろんなところでさ、こんなイベントが行われてますみたいな紹介とかあるじゃないですか、で今日もなんかどこだっけな、築地かなんかでフードフェスが行われてるみたいのは紹介されてたんですけど、
超ローカル情報ですね、
はいはいはい、でもあれっすよ、なんかミヤネ屋かなんかで紹介されてたんですけど、
ローカル情報全国区にある
って、ね、はいはいはいはい、東京のねローカルな情報を若者側で全国流すっていう東京のメディアの悪い癖ね、
本当に地方局民からするとだからなんでやってない
で、それこそこの前東北行った時も、だからまあ東北行った時は3連休じゃなかったけど、もう土曜日曜で東北だからさ、お蕎麦が結構さ美味しいとこ多いじゃない、はい、っていうのでお蕎麦フェスみたいのをやってますみたいなさ、うん、ローカルなニュースで紹介されたとかしたんだけど、俺前も話したことは何度も話したことあると思うけど、歩きながら物食うの俺あんま好きじゃないんですよ、
うん、
であと飲食店の行列に並ぶっていうのも俺あんま好きじゃないんですよ。そこまでしてそこまで行列に並んでる時間まで費やして食いてえとか思わねえっていうような感じなんですけど、今日だからそのフードフェスとかこの前の、お蕎麦フェスみたいののニュースを見て俺気づいたんですけど、俺食べ物系のイベント嫌いだわ。
あけどそもそもだって石川さんって旅に行って食べることは好きですけど、食べなくて平気なわけじゃないですか。
まあそうですね、
なんていうんですか、ファスティングでしたっけ、
10月は半月トータルで半月物食ってませんでしたから、
それは興味ないでしょうね。
いやそれでなんで俺あんま好きじゃねえんだろうっていうところから突き詰めていくと、全てのこう食に関するところにつながってくるんだけど、欲望が丸出しになってるのが嫌なのよこれだけセックスがしてとか言ってるくせに、そのフードフェスってもう食う欲望が丸出しじゃない
確かに、三大欲求で言うと、
はいはいはい、
睡眠欲、性欲って、なんだろう、あんまり人前で出しちゃいけない感じがあるじゃないですか、
あるあるある、
仕事中とか、
うん、
けどお腹空いたはみんなでお腹空いたねって、
はいはいはい、同
意を求められる唯一のものになりません、
ね、そうね、表だって見せてもいい欲望のうちの数少ない一つ うん、だけど俺なんかその食欲を前面に押し出してる感じがなんか恥ずかしいなっていうのがすげえあって、なんかそこはかたない嫌悪感があるのよ。
いいじゃないですか、本能のゆくもり
と。いやだからさ、行列にさ並んでるのもさ、もうなんかもう食べたくてしょうがないって欲が明確にするじゃない。
いやそういうものだから全然いいと思うんですよ、それは。
あとだから歩きながら物食ってるなんかもう欲丸出しで歩いてるわけじゃない、なんか俺なんかそこに恥ずかしさを感じちゃうのよ、なんか。
まあ、けど食べ歩きに対して嫌悪感抱く人は一定数いるとは思いますよ。
まあ、それは食べ歩きに関して行儀が悪いと感じる人もいるかもしれないけど、まあ行儀の悪さもあるんだけど、俺根本的に言うとちょっと食欲を丸出しにしてこそって恥ずかしさを感じてるんだっていう。
俺の人生でほとんど食欲を丸出しにしてるわけだって。
まあお前はもうさ見た目が表してるもんな。
石川さん隣にいたら耐えられないと思うんですよ。
いやだから俺さこれも昔話したことあると思うんだけど、俺人と飯食いに行くのもちょっと恥ずかしいのよ、うん、だいぶ親しくないと初対面の人で飯食い行ったりするのちょっと恥ずかしいんだよね、なんか。ああいやそれこそ昔見たね、トンネルズの皆さんのおかげですね、なんかのコーナーで、大女優の方が、うん、まあそれはセリフとして言ってたんだけど、うん、その食事をしてるところを見られてるのはセックスを見られてるのと同じですよっていうことを言ってて、なんか俺妙に小さい子供ながらになんとなく納得したんだよね、それなんか。なんかさ恥ずかしくない、食事してるところ見られるの、まあ、だいぶ親しくないと。だってそこにさマナーとか育ちとかも見え隠れしたりとかするじゃない。でなんならさ俺ちゃんと箸握れてないからさ、この人箸の握り方が違うなとかさ、
めっちゃ気使いますけど俺も。
とかさ、あとなんか食うときにさ咀嚼音がしちゃうとかさ、わかんないけどさ、それがさ気にする人は気にするじゃない、うん、それこそ昔のオーリエさんじゃないけどさ、お蕎麦をすする音がみたいなとかさ、あるわけじゃない。俺それで言うとなんかさちょっと恥ずかしいなと思ってて、多分なんか欲が丸出しになってるとこ見られてるのすげえ俺恥ずかしいなって思うタイプなんだなっていうのに最近すげえ気づいて。いやでもその一方で食べっぷりがうまいなとか思う人いんのよね、その食レポとか見てて、うん、ギャル曽根さんとかは食事の仕方がとても綺麗、
まあよく言われますよね、
うん、美しい、
革命的とも言われましたもんね、あれはね、
うん、あれだけ大食いとか、まあ早食い、あんまね勧められないけど早食いとかしてるのに食べ方すごい綺麗だし、ご飯とかも一粒残さず食うし、めちゃめちゃ綺麗だなと思いつつ、あと俺麺のすすり方うまいなって人がいて、うん、あ俺これ今ね急に話そうと思って、多分だけど確かねサマーズさんかな、うん、かなんかが麺のすすり方うまいなと思ってよく見てんのよね。麺ってさラーメンとかってさ綺麗に麺を全部すすり切らないことって多くない、噛み切っちゃうこと、
まあ長いとどうしてもそうなりますよね。
だけど確かサマーズさんだと思うんだけど綺麗にすするのよ。麺を最初から最後までスーッてすするのがすっげーうまいなと思って毎回見んのよ。サマーズさんじゃなかったかな。俺それで言うと土田さん、土田照之さんの箸の握り方がすげー気になるのよ。自分人のこと言えないから、もうトータルテンポスさんいうところの大きい立派な棚をお持ちでっていうところなんだけど、土田さんの箸の握り方がね独特な感じで、すげえ土田さんが食レポやってんの見るとねすげえ気になるのよ。
まあ俺なんかは気にならないタイプだからあれなんですけれども、うん、気になる人ってほんと気になるらしいですね、そこはね。
いや気になるし、
テレビにクレームが来る内容の一つって言いますもんね、それもね。
いや言うよね、なんかね。いやでもそれこそ新内さん、元乃木坂46新内さんが昔それ番組だからオンエアで言ってたんだけど、箸の握り方がを直してない人はあんまり好きじゃないっつって言ってて、なぜなら箸の握り方は努力すれば直せることなのになんでやらないのっていう。
グーの音も出ない、
グーの音も出ないです。
同じことをかつて付き合ってた彼女に言われた記憶があります、
ね、ありますか。
その人も埼玉県民の人だったんですけど、埼玉県の人ってそうなんですか。
分かんないですけども俺清水さんと飯食いたくねえなと思ったその時あ俺この人と飯食いってそういう目で見られるんだなと思ってこいつ嫌だと思った
なんか難しいない
やグーの音も出んよね、うん、だって箸の握り方直せるもん、
うん、
でももうさ50年近くその握り方食ってんのよ俺今さら直す方が難しくない子供が使うような、なんかさ箸の握り方のなんか100円ショップとか売ってる道具あんじゃんああいうので直すのかな
だから当時の彼女にそれ買わされましたよ俺
いくつぐらいの時、
22、23の時
屈辱じゃない
屈辱しかも治んなかったしし
かもそれはさ心のどこかだよお前の親のこともバカにしてんだぜみんな
そうそうそう
もうさ石川家とか三浦家の問題よ それ
いや、いろいろこれにはある、ね、できる人は言うかもしれないけどなんだろう努力すれば治るって言うかもしれないけどなんだろう運動神経悪い人にとってはいつまでたっても運動できないのと一緒な
気がする逆上がりができないのと同じだよ
そうそうそう本当できるから言うでしょそれ
とも俺さ多分そこまで間違った握り方じゃないけどなんかちょっとダメなのよ、
うん、俺もそうなんですよ持ち方は合ってるはずなんですけど何でしたっけ本当は下の箸は動かないんですよね
本当はあれっしょ親指と人差し指で上の箸 を動かすんでしょ、
うん、多分そこの筋肉がないんだもんだって
俺この前さなんか俺の心の中でずっと信じてたのその言葉って引っかかってんだよなんかなんかまあさ別に放送上はそうではないけどさ実際問題目の前で座って言われてるわけじゃんスタジオの中でそんで例えばねそれこそ旅行先で外食とか行った時にふっと信じてたの言葉を思い出してあちょっとちゃんとした握り方で今日食べてみようかなみたいな思うんだけど指がつるんだよね
で結局美味しく食べられないから戻っちゃうんです
そう
普通になっちゃうんだよなご飯が
いやなんかさそうなんだよもう握り方の方に気が入っちゃってご飯楽しめないのよ
そして一人暮らしになるじゃないですか、うん、いよいよ直さなくなるじゃないです
かいやいよいよ直さなくなるのよ
本当に
ただ分かんないもう何年か前に俺こういう人間に なりたいなっていう話をしたんだけど、うん、最近その罪滅ぼしじゃない箸の握り方直せない罪滅ぼしじゃないけど外食とかしてもご飯とか手つける前に小さい声でいただきますって言うんです
あそれは俺もやったそっちの方がよっぽど行儀いいと思う
行儀いいと思うよ40代後半50に差し掛かってやっといただきますよ言うようになったでもさ一人暮らししてると言わなくなるんだよねいただきますって、ま
あ、一人家で言ってるのはね
ただいまとか言わないしさ、うん、一人暮らしであ
言うな俺
お前言うの、
うん、ただいま
つって
言葉が飛んでいく
飛んでいくだけでしょ
あと階段とかも俺3階なんで、
うん、
あと13だとか
それお前さもうさ老化が始まっとるよお前の場合は独り言っていう
独り言多くなってんだよなけど本当に絶対
ああいうことです。いやある種なんかそこはかとない嫌悪感抱いてることってみんないや俺はなんかなんで嫌なのかなってことを急に突き詰めて考えてみるとそこだったのよ。なんか食欲っていうものを人に見せるのがすごく恥ずかしいっていういうことでございまして、うん今週もですねそろそろ3連休初日にですねお送りしていこうと思います。石川本間ブルンの B サイではライフ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで改めまして高知作家やっております石川人と申します。そしてですね本間さんはブルーさんはちょっと仕事で無理ですってことなんですけれども本間さんはですね間に合わなそうですって言うんですね内容が来てますと
しょうがないですね
間に合わないって何に対してまあ多分おそらく 前に仕事が入ってて間に合わないんだろう。いやまあね、その箸の握り方とかさ、まあ含めて生活を改善しようとか、まあより良くしようみたいな思いはあるはあるんですよ。でまあそれこそさ、今年稲妻も終わって、まあ、そこから流れでこの前だから仙台でイベント仕事があったりとかして、でまあ誕生日とかを迎えてさ、でなんかまあ心機一転じゃないけどちょっと一段落ついたし、まああの後でメールも紹介しますが、ちょっと年末にでかい仕事があってまして、
先週もねちょっと軽く予告したら、はいはい、これのことなのかなみたいなのはありましたけど、ね、
まあそのさ激忙しくなってくるわけですよ、これから年末に向けて。
あと皆さん、うん、石川さんこれだけじゃないですからね、
うん、それだけじゃないんですよ。
そうなんですよ、そうなんですよ。なんつってんのかな、まあ言うとミュージックソンなんですけども、ミュージックソンが決まるより前に入ってた仕事があるんですよ、12月に。夏ぐらいから入ってた仕事あるんですよ、12月に。いやまあそんでよ、まあさ、そういう忙しくなってくるのが目に見えてるからさ、ちょっとまあ今のうちにこう、ね、いい年にもなったしさ、50前にしてさ、ちょっと生活のなんつうの良くないところを改善していこうというところでございまして、まず一個が、うち台所に蛍光灯があるんですよ、キッチンのところに、そのシンクのところに蛍光灯があるんですけども、蛍光灯がつかなくなって、うん、でなおかつ、蛍光灯ってちっちゃい電球みたいに映ってるじゃないですか、なんかなんとか灯って言うんだけど、そのスターターみたいなやつなんですけど、それが、うん、蛍光灯のそのシステム自体が多分壊れてるのよ、うん、で何を取っかえても電気がつかなくなって、うん、もう下手したら5年ぐらい経ってるのね、うん、それを、うん、まあ、別にさつかなくても不便ではないじゃない、多少くらいなと思うけど、うん、じゃあつかなかったら死ぬかって言ったらそういうわけでもないじゃない、
極端だな、うん、
でほったらかしにしてたんですよ、うん、でなおかつ洗面所にもうちに2本蛍光灯使ってるとこあって、うん、洗面所の蛍光灯もそうですね、今年の夏ぐらいにつかなくなったんですよ。だけど洗面所の蛍光灯もつかないから死ぬかって言ったらそういうわけじゃないじゃないですか。お隣のお風呂の電気とかね、廊下の電気とかつけたら多少は明るくなりますから、まあ、どうにかなるっていうところで、それでほったらかしにしてたんですけども、ちょっとまあ蛍光灯を変えようと、さすがにというところで、でまあ台所の蛍光灯はもうシステム自体がいかれてるのは確認してるんですよ、何年か前に、なのでこれはもう管理会社に電話しなきゃいかんなっていうところで、
言うたらなんですけど漏電の危険性もありますから
、ね、はいはいはい、うん、でもあれですよね、本当のこと言うとその不動産に関する法律で言うと蛍光灯1本ですら管理会社に変えてもらうんですよね、本当は。
そうなんですか。
確かそうなんですよ、なんですけど、まあ、いちいち管理会社に電話するのも、まあね、もしかしたら変えてくれるかもしれないけども、それも何日間か待ったりとかしなきゃいけないから、まあ、とりあえず
1年以上放置してますよ。
とりあえず、洗面所の蛍光灯は自分で変えようというところで出して、でさ、ビッグカメラに行ったんですよ、有楽町、うん、でさ、まあ洗面所の蛍光灯なんてさ毎日見てるわけじゃない、一応さ出かける前に身だしめ整えたりするのでさ、で行ったらさ大きさなんかなんとなく分かってるわけじゃない、長さとか。
まあ長さはそうっすね、確かにね。
たださ俺がさ人の人生の中で蛍光灯を変える瞬間ってそう何百回もあるわけじゃないじゃない、普通に暮らしてて。
今そのいわゆる横棒の蛍光灯ですよね、うん、だいぶ減りましたからね。
そうそうそうそうそうそう。いやそんでさ、いや行ってみたわけですよ、ビッグ売り場の、あビッグカメラの蛍光灯売り場に。んでさ、まあこれくらいの長さだったなって思うのを手を取ってみたらさ、 短い気がする。なんかあ
よく信号機実は近く作ってでかいって一緒かな。
そうでもうワンランク上の長さのやつを手に持ってみるとこれは長いかもみたいな迷いが出てきたわけですよ。あれとかでさ、実はさ蛍光灯ってさよく知らねえんだけど何種類かあんのよ、なんとか型みたいなやつが。
そっか、まあ、少し分からない世界ですよ。確
かに分かんねえな、
行くと分かんなくなるんですよね。
分かんねえなと思って、うん、そんでさあれどうしようかなと思って、そうするとさその洗面所の蛍光灯に関してはさ、なんとなく自分でもサイズ感とかも分かってると思ってるからさ、カバーも外さずに買いに行っちゃったのよ。
うん、
したらささっき話したさスターターみたいなちっちゃい電球あるじゃない、
はい、
あれがその洗面所の蛍光灯にあるのかないのかもよく考えたら分かんないのよ。
あ、 ありますね。いわゆる最初の懐かしいね、今通じないじゃないですか、その紫色に最初光るやつですよね。
そうそうそうそう。
今もう LED の時間に見ないですよあれ。
なんつったらスターターなんだよね多分ね。
そうそう、あれがないと始まんないですよね。ヒューズなのかな。
ああ、なんかよくわかんねえ、なんで役割だかよくわかんねえんだけど、それがついてるのかついてないかも俺分かってなかったわけ。それでついて何、ね、もしついてた場合はその形式のやつを買わなきゃいけないのよ。ほんであれ俺よく考えたら全然分かってへんな蛍光灯のことをと思って、うん、んでさやっべえこれじゃあ家帰って喋り直さなきゃいけないかなとか思ってたら、うん、三浦の言う通り今 LED 蛍光灯っていうのがあるんですよ、うん、っていう売り場が別に設けられてて、うん、それでそこに行ったら全ての蛍光灯に対応した LED の蛍光灯っていうのがあったわけですよ。んで、あ、これだなんて思いつつ、まあでもやっぱりちょっと長持ちする分だけ多少お値段高いけども、うん、これで明るくて長持ちするならいいやと思って、うん、それでじゃあそれ買って帰ろうつって言って買った売り場に、キャッシャーのところに持ってったわけです、うん、したらじゃあ、おいくらですよなんて言って、じゃあ、カードで一括でなんて言って、うん、差し込んだ瞬間にあれお客様ちょっと一点ご確認してもいいですかって、え、なんすかつって言ってました。お客様がこれ使おうと思ってる蛍光灯ってどれくらい前の蛍光灯ですかみたいな感じで聞かれて、でまあ俺下手したら住んでて15年から下手したら20年近く今の家住んでるから、いやもう多分少なくとも15年以上20年以上は経ってから経つと思いますし、多分蛍光灯もその時からのやつのシステムなんで変わってないと思いますよつって言ったら、お客様 LED の蛍光灯はそのタイプでは使えませんと。
電球動向じゃないんだ。
電球動向じゃないんだって、システム自体が新しめのやつじゃないと使えないんだって LED の蛍光灯って。そんでとか思って、じゃあすいませんあれなんつって言ってスタコラ一回もう引き上げて、うん、で一回調べてから買いに行ったわけですよ。したらで次の日まあ買って家帰ったんですけど、洗面所の蛍光灯付け替えてもつかないんですよ今度。まあそのスターターみたいなやつも取っ替えたんですけど、うん、全然つかなくなってて、え、この 2,3 ヶ月の間に何かあったとか思いつつ、物、うん、は試しにと思ってそれを台所の方に付け替えてみたら、今度台所の方がつくようになっちゃったんですよ。
ややこし
いことになっちゃって、俺管理会社になんつって連絡しようかなと思って。いやこれ下手したらでももう蛍光灯全特会かもね。
いやそう
かシステム自体、ね、うん、あともう一つ、
うん、多分今も聞かないインバーターだかコンバーターだかそういうのが言う時代ですね。でもね
多分ね、はい、か入ってんのよきっと。あともう一個大至急直さなきゃいけないのは、これから寒くなる時期なのに、風呂のドアが閉まらなくなったっていう。
あんまり言いたくないんですけど、うん、そろそろ石川さん一回退去しておくれ。
あと恐ろしいこと言うと、 今年のこれも夏ぐらいですかね、リビングの、これは蛍光灯じゃなくてなんか、天井につけてある電球にカバーがこうね天井にこう据え付けてあるんですけども、うん、そのガラスかプラスチック 強化ガラスみたいな感じの、うん、蛍光灯のそのなんつうの周りのやつが、うん、ある日突然落ちてきて割れたっていうちょっとこれをですね大至急直さなきゃいけないんで、もしこれをですね管理会社の方聞いてたらですね、私までご一報いただければということでございます
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わないよ。
ACDC M やんの、こんなら超でかいんだから。
石川
おまブルンの
インサイドライブ。
あとなんかさ、中白色とかさ、昼に白い色とか書いてさ、
ここのファイさんもいろんなライトが混在してますもんね。これ見ると
混在してる、
うん、中白色と、あとだって夕日色なんかわかんないけど、
はいはいはいはい、
うん、石川さんの真後ろに1個だけ色違うのありますか。
これだからもう壊れたっていうか切れた電球から随時 LED に変えてんだけど、うん、切れないのこれ。
ただ自分は新しい家に住んだタイミングで、うん、節約のために全部 LED に変えましたからね。
はいはいはい、はい、いやそれで一個さ、うちのさ、その何電球で一個問題なのがさ、そのああいうなんつうの半球系にくり抜かれてるタイプの電球入れるとかあるじゃない。 あそこに新しく買ってきた LED の電球入らないっていう、角度的に。
そう、なんかソケットの部分がでかくて入らないやつ。
そうそうそう、
回り切らないっていうありますね、それは分かります、ね、
これはなんか管理会社に言ったらどうにかしてくれんのかな。いやまあそれでさ、まあそのさ、生活を良くしようと思った一個の原因っていうかきっかけの一つとして、そのまあ、先月ね、まあ、誕生日を迎えたので、まあ、昨年から毎年恒例になってしまっている大竹しのぶさんからプレゼントをいただいてしまったんですよ。
しまったって言わないように
、はいはい、
いただきましたって言っちゃい
ます。まあ、今年はですね、まだ何の因果か、今年も三浦とお揃いなんですよね、
はい、
枕、いい枕を、
いや本当にいい枕で
いただいて、それで、まあ、そのせいなのか、その枕のおかげなのか、まあ、それともね、ヤクルト1000を飲んだりしたりファスティングしたりして胃腸がこう調子がいいのか分かんないですけど、ぐっすり眠れるわけですよ。でそれに伴って昨年しのぶさんからいただいた、なんつったマッサージガンっていうんですか、
はい、
をちょもう一回使ってみようと。
お
もう一回というか、まあね、昨年も話した通り、俺そもそもマッサージにすら行ったことない人間なんですよ。それがマッサージガンをいただいちゃったからっていうので、で充電して使うタイプだから、まあ、TVer とか飯食いながら見ながらマッサージするかなと思ってリビングに置いてたんですけども、
1回は使ったことはあるんですね。
1回使った。
ああよかったよかった。もう1回っていうのは引っかかった。
そこだったんで、いやいや1回は使ってみたんですけど、これをちょっと発想の転換で寝る前にベッドの中でマッサージしたらどうかな、うん、なんつだったら使うんじゃないかななんて思って、うん、こう寝室の方に移動させてみたんですよ、うん、で早速こう使ってみて、で唯一俺マッサージしてもそのマッサージガンを使っても気持ちいいなと思ったのは足、
うん、
足の裏とかは気持ちいいなと思ったから足の裏マッサージしつつ、まあちょっとどうせだから肩とかもやってみっか、別に凝ってないけどっつって言って効くんでしょあれ、
うん、
三浦的にはもう効果絶大、
もう気持ちがいいですよ。
結構頻繁に使ってるじゃん、
はい、
なるほど。
常に充電器に刺さってる状態で。
あ、そう。
コードレスなんですけど、コード付きでやってますもん。
そう、充電が結構ね、なくなるのよね、激しくやってると。いや、そんでさ、やってみたのよ、両肩。で、まあ別に肩も凝ってないけど、まあとりあえずやってみるか、みたいな感じでやってて、まあ正直言うと別に気持ちよくもなかったのよ。んで、そしたら次の日ですよ、起きたら肩が痛くなってたの。うん、ちょっとマッサージガンはですね、誰か引き取ってくれることを募集しております。
揉み返しがね、
揉み返しなんですよ、慣れてないから
。石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。